ジオミクス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。このコーナーは毎月第3金曜日、国際ジャーナリストである私堤美香がニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報を読み解き、幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っています。毎回これまでに私の著書でも取り上げている様々なテーマから、さらにタイムリーな話題を交えて、今一体日本と世界で何が起きているのか、分かりやすく解説していきます。そして今日はこのコーナーの最後に特別なお知らせをします。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速、本日取り上げるのは、ショックドクトリンって知っていますか、です。皆さん、ショックドクトリンって言葉聞いたことあるでしょうか。これ耳慣れない言葉ですよね。これどんな意味かと言いますとね、ショックというのは、例えば、そうですね、コロナ、新型コロナのパンデミックだったりとか、それから戦争、ウクライナ戦争とかありましたよね。それから、大規模な、日本だったら大規模な地震とか豪雨とか、原発事故もそうですけど、そういった自然災害のようなものだったり、テロだったりとか、そういうですね、ものすごくショック、私たちがショックを受けて、なんかわーっと恐怖で怖くなって思考停止してしまうような、そういうショッキングな事件のことです。そしてドクトリンというのは何かというと、これは日本語で言うと政策ですね。つまり、ショックで私たちが、怖くなって不安になって頭が真っ白になっている間に、普段だったらなかなか、反対が多くて、導入できない新しい社会のルールを一気に導入して社会を作り変えてしまうと、そういうやり方なんですね。これカナダ人の女性ジャーナリスト、ナオミ・クラインという方がですね、2000年の初めにですね、これ暴いて作った言葉なんですね。実は私も経験した 9.11、 2001年のニューヨークの同時多発テロの時だったり、それから東日本大震災だったりとか、いろんなところでですね、ショックドクトリンって使われてきたんですね。 9.11 の時も私ニューヨークに住んでたんですけれども、テロが起きて怖いってみんながこう毎日毎日恐怖で、それしか考えられなくなっていた時に、なんか監視カメラが街中についたりとか、国が私たちの電話とかメールとか、ファックスとか全部監視して、そして、テロリストを逮捕し先に見つけますからねという理由で、とにかく監視体制を敷いてしまったみたいなこともあってですね、なんでこんな負担だったらできないようなことが起きるのっていうようなことがあったんですね。で、そういうことがあったんですけれども、皆さん、もう気づいている方いらっしゃるかもしれませんけど、今って世界的なショックの事件がてんこ盛りじゃないですか。まさに世界同時ショックドクトリンの最中なんですね。そしてじゃあ例えばどんなことがあるのということなんですけども、例えばですね、2020年、日本で政府が緊急事態宣言出したじゃないですか。新型コロナのパンデミックが、コロナの感染が非常に拡大したので、ちょっと緊急事態宣言出します、皆さんできるだけ外に出ないでくださいね、でお店もできるだけ閉じて、そしてディスタンス取ってくださいね、で政府がちょうど言ったまさに同じ日にですね、国会ではこのチャンスに一気にデジタル化を進めろということが、話し合われていたんです。それでなんか一気にですね、いろんな法律が通って、デジタル化っていうのに一気に進んできたんですね。でその続きが今問題になっているマイナンバーカードだったんです。でこのマイナンバーカード、皆さんね、ご存知のように最近毎日のようにトラブルのニュース出てきてますよね。つい1週間ぐらい前にも京都市で70代の男性がマイナンバーを、郵送で申し込んで、郵送で送られてきたのを見たら自分じゃない他人の顔の写真だったとかね。それから神戸市で夫婦でマイナンバーカードを申請したら夫と妻の写真が逆だったとかね、なんかもうとんでもないことがですね、日々行われて暴露されてきてるじゃないですか。銀行口座が自分のマイナンバーと知らない人の銀行口座が紐付けられたとか、自分の医療情報とマイナ保険証、誰かのマイナ保険証がくっついてたとか、なんかもう大丈夫というカオスな状態なんですね。で今私いろんなところでこれ話してるんですけども、 じゃあショックドクトリンってどうやって見分けるの、なぜマイナンバーカードがショックドクトリンなんですかという問い合わせいただきます。そこでショックドクトリンの見分け方、ね、2つあるんで皆様にお伝えします。1つ目、メリットばっかり言われる。いかがでしょうか。マイナンバーカード作るとき、マイナ保険証作るとき、いいことばっかり言われませんでしたか。便利になるよとか、住民票取るのも戸籍取るのもコンビニで取れますよとか、すごい楽々ですよって散々テレビとかで言われましたよね。で、とにかく便利便利って言われて、で日本は遅れてるから、デジタル化、一気にデジタル化、日本も進みますよって言われましたよね。で、あのとどめはですね、マイナポイント2万円分早くしないと、あのもう2万円あげますよって言われても、ね、私たち、ね、CM 見て、舘ひろしさんうさぎの格好してる CM 見て、わーって思いましたよね。これ一つ目です。メリットばっかり言われる。実はこういう危ないこともあるんで注意してくださいねって言われませんでしたよね、皆さんね。では2つ目の特徴なんでしょうか。ショックドクトリンかどうかを見分ける2つ目のポイント、やたらにせかされる、これです。とにかく早く早く急ぎましょう。あ、マイナポイント3月までです。早くしてください。もらえなくなりますよとかね。で、みんながもたもたしてたら、すいません、来年で紙の保険証もうなくなるんです。早くしないと病院行かれなくなりますよってこうですね。もうとにかく急げ急げせかされる。皆さんこの辺、ここまで聞いてね、ピンときた人いると思うんですけども、やたらにメリットばっかり言われる。そして早くしろとせかされる。これなんか悪徳セールスの典型的な、ね、特徴ですよね。これがショックドクトリンなんです。ショックドクトリンやられる時というのは思い出してください。だいたいゆっくりやると国民があのわーわー反対して、それおかしいだろう、憲法違反だろう、法律違反だろう、それおかしいってギャーギャー言われて絶対できないようなものを、なんかショックがあってみんながわーっと恐怖であの不安になって思考停止している間に一気にやってしまえというのがショックドクトリンなんですね。なので今大変なことになってるわけです。で、もう一つ、もしこのままですね、例えばマイナ保険証、皆さん考えてみてください。来年は紙の保険証がなくなる。やたらとマイナ保険証あのせかされてますけどね、皆さんショックドクトリンで一気に飲み込まれないための対策お知らせします。対策はもう一つだけです。一旦立ち止まる、焦らない。つまり来年紙の保険証がなくなるからといって一気にマイナ保険証に変えることないです。マイナ保険証って結構いろいろ不具合があってですね、まあもうあのニュースに出てるからわかると思うんですけども、まあいろいろリスクがあります。セキュリティももう全然ゆるゆるで、しかもマイナンバーカードっていうのは派遣社員の人が入力しているので、もうめちゃくちゃあのゆるいわけですよ。で、公務員も間違えるし、はい、マイナ保険証不具合いっぱい出てますし、まああの怖いですよね。だけども来年になったらもう使えなくなる、どうしようどうしようって、またこれショック状態になるわけです。ショック状態になると私たちは思考停止して早くしなきゃと焦ってしまう。でも心配しないでください。大丈夫です。やり方があります。資格確認証という紙の保険証に代わる紙、これね、あの申請すると無料で出してくれます。で、これが今までの紙の保険証と全く同じ形で使えます。ね、2つだけ今までの保険証と違うところは、紙の保険証ではなくて、マイナ保険証ではなくて、この資格確認証という紙を代わりに出すと、病院で初診で18円、再診で6円だけ上乗せされます。まあ、これね、確かに腹立つんですけども、あの初診18円であの安全を買うと思ってください。で、これをやって、あともう2つ目はですね、あの普通の紙の保険証のようにあの期限が切れると新しいの郵送して送ってくれません。なので1年経つと切れますから、必ず切れる前にもう1回更新をしてください。これをやっていけばあの、まあ、普通に使えますし、マイナンバーカードと紐付けて、口座番号も紐付けて、あの誰かの、ね、顔写真と混ざるみたいなリスクはありませんから、まずはこの資格確認証というのを取ってください。それから2つ目、マイナンバーカード今あまりにも問題が多すぎて、ちょっと一旦ちょっと様子見たいな、だけどもう作っちゃったどうしましょうっていう問い合わせは私のところに来るんですけど、これ返却できます。返却もすごい簡単なんですよ。あの別に特にあの住所氏名身分証だけ持っていって返却したいんです、返却申請書というのがありますから、それに書き込んで出すだけ、これ無料です。10分で終わります。で、ただしもう一回マイナンバーカードを作りたくなったらまたかかります。1000円だけかかります。でも大きなメリットがあります。何でしょうか。 このガタガタのセキュリティザルの今の、システム、これがもうちょっと、少なくとももうちょっとなんとかなるまで様子見ができるんですね。つまり立ち止まって、もうちょっとあの河野太郎デジタル大臣、もし私たちやってもいいけど、もうちょっと安心できるシステムにちゃんと作り変えてねということで、少し時間稼ぎをすると、様子見をするということができます。で、今ですね、京都市でもそうだと思うんですけども、結構お医者さんたちとかこれ反対運動をしてるんですね。なぜならマイナ保険証というのは暗証番号いるので、認知症の人使いません、寝たきりの人作りに行けません。なのでこれ全国民が使えないんですよ。で、そうなると国民皆保険制度、いつでもどこでも誰でも全国民がお医者さんに行かれる、治療を受けられるという制度が崩れるんですね。なので完全にこれ憲法違反なんですね。憲法25条の違反。そして、このマイナンバーカードっていうのはそもそも強制ではなく義務ではなくて任意で作ると法律で法律に書いてあるので、これも違法なので、お医者さんたちはとんでもないと言って反対をしています。なので、この1年ですね、1年の間に、これだけトラブルもあってお医者さんも反対している、それから老人ホームの人たちも、いやできません、暗証番号預かれませんと言っている。なので必ずこれ何らかの形で変わっていきますので、とにかく安心できるまではまず様子見をして、まずは紙の保険証を手に入れるとか、それから、とりあえずカード一旦返却するということで、まず自分の身を守ってください。それからカード作ってしまった人、返却するときに忘れないでほしいのは、マイナポータルというところにログインをして履歴を消去してください。これ消去しないとですね、銀行口座と紐づいてるマイナンバー消えません。これ最悪です。カードは返却したのに銀行口座だけは紐づいていて、誰かのと間違えてくっついちゃったっていうようなトラブル起きますので、必ず消去してください。こういうことね、テレビとかね、政府とか教えてくれないので、皆さんぜひ周りの人に、特におじいちゃんおばあちゃんに教えてあげてください。ショックドクトリンというのはですね、こういうものなんですね。とにかくいいことしか言われない、そしてやたらとせかされる。で、これ今日は一つしかお話できませんでしたけれども、そこら中で今日本でもショックドクトリン仕掛けられていますので、それをですね、私本にまとめました。京都の人はですね、私のイメージですけれども、あんまりポイント2万円とか言っても、あんまりこうなんて言うんですかね、そういうお得とか、ものすごい大安売りとかでわーっと群がるような感じの県民性ではないので、割と疑り深いじゃないですか。なのでちょっとこう慎重にして、ちょっと様子見せなあかんなみたいなところが京都の人あるので、それは大丈夫だと思うんですけども、最近ね、京都市長が門川市長がちょっと観光客がたくさん京都来すぎて、市民が市バスに乗れないから、ちょっと観光客だけ少しバスの運賃高くしてほしいというのを国に提出したんですよ、要望書として。これね、京都市民の方気をつけてくださいね。これどうやって区別するんですか？区別の仕方ありますか？一つだけありますね、マイナンバーカードですね。これマイナンバーカードとバスのなんかあれですか、 交通系 IC カードなんか一緒にしたらやばいですからね。これ絶対阻止してくださいね。こんなとんでもないカオスが京都で繰り広げられることになるので、これはもうしっかり市民が市長に声を届けてストップをかけることをお勧めします。はい、まだまだお伝えしたいことたくさんあるんですけども、そろそろ時間が来てしまいました。さらにこのショックドクトリン、日本でどんな風に起こってるのかな、身を守る方法、他にどんな対策あるんですかと知りたい方、私の新刊、堤美香のショックドクトリン、政府のやりたい放題から身を守る方法を、こちらをぜひご覧ください。今全国の書店さんね、大垣書店さんとか並んでますから、ぜひ見てみてください。そして今日は聞いてくださっているリスナーのあなたへ特別なお知らせです。この新刊、堤美香のショックドクトリン、政府のやりたい放題から身を守る方法に、私のサインを入れて5名の方にプレゼントいたします。応募方法はラジオミックス京都のウェブサイトのお問い合わせフォームから、もしくはツイッターから応募できます。どちらも応募するときは、この後伝える合言葉、これをつけて応募してくださいね。ツイッターからの場合は、ラジオミクス京都のツイッターアカウントをフォローしていただいて、ラジオミクス京都からツイートされたプレゼントのお知らせ、このツイートを引用リツイートしてください。その際に必ずこの合言葉をハッシュタグにしてツイートしてみてください。それでは合言葉お伝えします。合言葉は、堤美香のショックドクトリン。堤美香は漢字ですよ。堤は一文字、未来の実に果実の果。そしてショックドクトリンはカタカナです。堤美香のショックドクトリン。 こちらをつけて応募してください。締め切りは6月22日木曜日夜の11時59分です。番組の感想や私へのメッセージもいただけると嬉しいです。お待ちしています。このコーナーは本日午後9時25分からまた日曜午後6時55分から再放送しています。これまでの放送のバックナンバーもラジオミックス京都の番組ページやアップル、ポッドキャスト、スポティファイからお聞きいただけます。そして私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドでは毎月ニュースの裏側、ちょっとテレビとかでは絶対言えないような裏側を詳しく解説している、会員制のこれニュース番組ですね。こういうのもありますので、興味ある方はこちらもぜひ堤美香スペース月刊アンダーワールドで検索してみてください。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、今日もありがとうございました。次回もまたお楽しみに。